恋歌語巻第13、長らえば人の心も見るべきに、露の命ぞ悲しかりける。長らえば人の心も見るべきに、露の命ぞ悲しかりける。読み人知らず。命を長らえていれば、あの人の心も、あるいは見ることができるでしょうに。この恋の苦しさから、今にも消えてしまいそうな、私の露のような命こそ、悲しいものに思われます。五線集では読み人知らずで、題すらありませんから、このように読み解いても構いません。けれども、この和歌は、小松集と呼ばれるものに掲載されているのですが、ある写本では、相手の男が、亡くなった時に読まれたものとして置かれているものもあるようです。もしそれに基づいて読み取るならば、また解釈も変わってくるかもしれません。例えば、あの人が命を保っていたならば、その心もいつしか私のものとして眺めることもできたかもしれませんが、露のように儚く消えてしまったあなたの命が、今は悲しくてなりません。と、読み解くことも可能です。このように、言葉書きや読み手の状況、さらには聞き手の解釈によって、内容に幅の生まれることは、何も和歌に限ったことではありませんが、詩の魅力の一つであり、同時に本質でもあると言えるでしょう。そうであればこそ、感性を超えて、時を超え、あるいは言語すら突き崩して、異界の友にすら共感を呼び起こすような、魂の共鳴作用というもの、あるいは自己を基準に、ひたすら天動説に終始して、着想のひけらかしパーティーに邁進する、謎の味噌一文字サークルの落書きが、その実、詩でも何でもないのは、その共感を無視したお化粧まみれの自己アピールのせいでもあるようです。それはともかく、小松集にあるからといって、これが小野小町の作品かどうかは、極めて不明瞭です。なぜなら小松集というのは、後になって編纂されたもので、小町に委ねられて混入した和歌が、数多く収められているからです。また、極めてユニークなことですが、この和歌は、同じ五線集の象歌3に、3句目を、見るべきを、として掲載されています。その意図がどのあたりにあるものか、私には残念ながら考察する気にさえなりませんが、同じ和歌が同じ集に、無頓着に収められている例は、八大集の中でも極めて稀なことではあります。失態、あるいはそれかもしれません。と言ったなら、それはなしつぼに入れてもらえなかった私のひがみになるのでしょうか。皆様の想像力にお任せしようと思います。春が過ぎ、儚く立ちてわかるとも、風より他に誰か問うべき。春が過ぎ、儚く立ちてわかるとも、風より他に誰か問うべき。結句の誰か問うべきというのは、誰に問うべきであろうか、くらいのニュアンスですが、自問自答のような和歌の疑問形であればこそ、問うべきものなどいないよ、という、反語の意味を内包します。それでこの和歌を読まれた内容の表面だけで訳すなら、春が過ぎが儚く立ち上っては別れるとしても、風より他に誰に尋ねたらよいだろう。春が過ぎが上っては消え去ってしまっても、行方は風にしかわからないという意味になります。ところが、消えてしまう春霞をわざわざ別れると表現したり、 風よりほかに何に尋ねたらよいだろう、と述べるのが自然であるのをわざわざ、誰か問うべき、として、擬人法の濃度を高めていることから、すでにこの和歌は、自然を描写したものとは、聞き手に受け取れなくなってしまっています。つまり、聞き手はすぐさま、何らかの秘めた思いが込められていることを、特に、誰か問うべき、の響きから、たちまち考えることになりますから、こういう歌語に収められた和歌としては、春霞のような恋が、儚くも立ち上っては、やがては別れてしまうとしても、風より他に誰が、その理由を知っているだろう。ここで、風を噂と解釈して、もはやその理由など、噂話のような、あてもないことに過ぎなくて、今さらよりを戻す手がかりなど、見出すことはできません。そう読み解いても構いませんし、あるいはまた、儚く立ちて、という表現を、実際に恋人が遠いところへ旅立ったものと解釈して、春霞のように、あまりにも儚く、立ち去ってしまった、あなたと別れてから、あなたの消息のことなど、風より他に、尋ねる相手など、どこにもいないのです。と、心が離れたのではなく、物理的な距離に遮られた悲しみと読み取っても構いません。さらにこの和歌は、実は贈答歌になっていて、古泉集の次の和歌には、伊勢の変化が並べられていますが、これと共に読み解くならば、また違った印象が、心に広がってくるかもしれませんが、例えば、単独の和歌と贈答歌、言葉書きのある和歌と読み人すら知れない和歌、たった一つの味噌一文字が状況に応じて万華鏡みたいに変化するような解釈のうちに詩の面白さは潜んでいるようです。そうであるならば、次の和歌は贈答歌の形式を保って二つ揃えてお送りしてみるのもまた一興かもしれません。思い忘れにける人のもとにまかりて、夕闇は道も見えねど、ふるさとは元越駒に任せてぞ来る。夕闇は道も見えねど、ふるさとは元越駒に任せてぞ来る。読み人知らず。しばらく思い忘れていた人のもとへ向かって、夕暮れも闇に落ちて、道も見えなくなりましたが、慣れ親しんだふるさとのようなあなたのところですから、いつか来た時の馬に道を任せて、こうしてやってきましたよ。もうすっかり日も暮れたけれど、馬が道を覚えているものだから、懐かしいあなたのもとに来れましたよ。玄関での挨拶のような和歌ですが、ちょっとした着想を語りかけるトーンが軽やかであることから、実際はそれほど期間が空いたわけではなく、ほんの数日来訪をサボっていたのを、ごめんなさいね、と謝るのも体裁が悪いものだから、開き直って読んでみせたような印象です。何しろ本当に期間が空いてしまったら、馬が道を覚えていたことも、その馬が以前と同じ馬であったことも、なおさら嘘っぽくなってしまいますから、人はおろそかにしていても、馬は覚えているくらいの、おそらくは当時の人々には察知できるような馬感覚というものに、この挨拶は委ねられているようです。ここまで考察すれば、私たちにも類推することは可能なわけですが、案の定、女性の返答も、ちょっと拗ねたような演出はしていますが、それほど疎遠にされた怒りや、ふてくされた印象はありません。こういう歌語に収められてはいますが、むしろ和歌としては、仲睦まじいシーズンではないでしょうか。 返し、駒にこそ任せたりけれ、あやなくも心の来ると思いけるかな。駒にこそ任せたりけれ、あやなくも心の来ると思いけるかな。読み人知らず。ただ馬に任せてきたのね。それでたまたまここに到着してしまったのね。それなのに私ったら何も考えないで、あなたが心からここに来ただなんて思い込んでしまうだなんて。私ったらなんてバカなんでしょう。あやなしというのは理屈に合っていないとか筋道が通らない、あるいは分別がつかないといった意味です。つまり、自らの気持ちが先に立って、あれこれ考察をする余地もなく、私に会いたくて来てくださったのね、とはしゃいでいたのに、贈答家に見られる相手の主張は、馬に任せて来ただけだったという。つまりは、あなたの心が来たのかと思ったら、あなたの駒が勝手に来ただけで、あなたはそれにおぶさってきたに過ぎなかったのに、私ったらなんて浅はかなんでしょう。といった表現ですが、ちょっと拗ねたように見せながらも、お互いにシャレに興じ合って、安心してからかうようなゆとりが、この贈答家には込められていて、そのため私たちには、むしろ恋人たちが、戯れているように感じられるのです。それにしても、なしつぼの5人、またしても、カテゴリーを失敗しましたね。私が参加してさえいれば、もっと、以前の小歌に挟み込んだものを、小歌6、寛大14、断熱膨張した五線集、密度の割に歌数が多いのが特徴で、こういう歌も6まで膨らんでいます。もし私が選者に加えられたら、厳選した詩集にして見せたのですが、村上天皇も惜しいことをしたものです。打足のような恋録は、早くも恋の終末を過ぎ去って、改めて春巡や反問をまとめ上げたような気配です。初めて人に使わしける。思いつつ、まだ言い染めぬ我が恋を、同じ心に知らせてしがな。思いつつ、まだ言い染めぬ我が恋を、同じ心に知らせてしがな。読み人知らず。初めて相手に送る。心に思いながら、まだ言い出せないでいる私の恋を、今の心のままで知らせてみたいな。簡単な和歌ですが、ちょっとだけ加えましょうか。この和歌は、初めて相手に送る和歌ですから、本来ならば、優れた比喩に思いを委ねるような、相手の関心を引くように、読まれるべきところです。ところが、肉目にあるように、この送り手は、
まだうまく和歌として、まとめ上げることができない、
と白状しているのです。あるいは、恋心ばかりが先走って、告白のメールすら、満足にまとめられないような様子。そんなところでしょうか。我々の青春時代には、化粧文獣を読破しないと、化粧文などは送信してはならないのが定めでしたから、随分時代も変わったものです。ともかく、それでこの男は考えた。若さえ歌えない自分をありのままに表現して、相手の関心がこちらに向けられるか、それとも嫌われるか、1か6かの賭けに出たわけです。なんて言うと大げさなようですが、時は和歌の隆盛を見せた平安時代。
お隣のなんとかさんはこんな優れた和歌で誘われたのよ。
などと
娘さんたちが男談義に夢中になっているくらいですから、あえて下手な若を送りつけるというのは、なかなか勇気のいる決断には違いありません。もっとも下手な人ほど、自らの高におのぼれて、衝撃の結末を迎えたりもするのですが、胸に秘めた思いを、まだ若にはできません。けれども、あなたへの思いを、そのまま伝えられたら、今はそう願うばかりです。もし相手が、この程度のニュアンスに読み取って、うぶな人だと思ってくれたなら、あるいは見込みもあるのでしょうか。結局のところ、読み手のルックスにかかってくるのでしょうか。その結末は、残念ながら、ご先週には記されていないのでした。つれなくはべりける人に、恋わびて死ぬてうことはまだなきよ、世の試しにもなりぬうべきかな。恋わびて死ぬてうことはまだなきよ、世の試しにもなりぬうべきかな。身分の忠峰。つれなく思いを跳ねつける相手に、恋しさに嘆き悲しんで死ぬということはまだ実際にはないようですが、その初めての例になりそうなくらいです。これもちょっとした勝負です。和歌の世界では誰もが皆死んでしまうなんてほざいていますが、本当に死んだ人など実際にいたでしょうか。けれども、あなたへの思いがあまりにも苦しいものですから、このままではその初めての例に私はなってしまうに違いありません。和歌の習字を逆手にとって、みんなのは詩的な虚構に過ぎませんが、私の思いだけは戯れではありません。と訴えたことになります。訴えたのは良いのですが、果たしてこれで、まあ、それほどまでに私のことを、と相手の女性が思ってくださるかどうか。この人こそ死ぬという言葉を下手な和歌にもてあそんでいる張本人じゃないの。なんて軽蔑されて変化すら届かないリスクが大きすぎます。ここでもまた、和歌が受け入れられるかどうかは作品の体裁にはよりません。ただ読み手である身分の忠峰の容姿や日頃の振る舞い、つまりはイケメンであるかどうかにかかっているかと思われます。例えば、時の何がしなどが送りつけた日には、超透過の代わりに泥団子が四方八方から飛んできて、泥だるまが仁王立ちに立ち尽くすには違いありません。ハンサムに程遠いということは、何とも無念なことであります。私は泣きながら、また焼酎に身を委ねるのでした。ところで、自虐的な道化の技法は、太宰治の得意とするところではありますが、和歌の技法としても用いられることがありますので、覚えておいて損はないでしょう。白雲、行くべき山は定まらず、思う方にも風は寄せなん。白雲、行くべき山も定まらず、思う方にも風は寄せなん。読み人知らず。私の思いはまるで白雲、向かうべき山も定まらないようにさまよっています。どうか私の思う方へと風を寄せておくれよ。情景の白雲に私の思いを委ねつつ、四句目ではもう少し率直に自分の願望を擬人法へ委ねています。それで白雲に意志があるように感じられるので、たやすく読み手の心を
情景に委ねたものだと悟ることができるのです。その一方で、自然を詠んだ和歌としては、安っぽくなってしまっている点も、五線集らしい失態に思われなくもありませんが、そろそろ恋を終わりましょう。